猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第580回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。やっと猫好きさんとスケジュール合いまして、今週はスカイプ収録できるようになったんで、ありがとうございます。
あ、こちらこそありがとうございます。
はい、ということで、ちょっと今日明日ぐらいは涼しいですかね。昨日まで暑かったりしましたけど、また週明けからは、月曜日から暑くなるみたいな週間予報出てましたが、もうなんかね、
このまま本当に、
そうそう、秋になってほしいんですけど、なんか今年はまた秋が短いみたいで、すぐ冬になるような予想も出てるみたいで。
あ、そうなんですね。
暑い夏から一気に冬になるという。体ついていかないですよね、本当にね。
まあそうですね、はい、本当。
いや、まあそんなこんなで天気の話、例によって天気の話、
はい、
一段落したところで本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
てて猫のしっぽ。木の皆様どうも、はじめまして、ガンダルです。おなじみのオルネポこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ
イバイ
バイバイバイバイバイ
バいいですね、ペペロンチーノ。ニンニク入ってるから疲れもいいですしね。
そうそう、疲労回復にもいいし、割とニンニクも好きな、ガーリックは好きなので。
うん、
ニンニクチューブってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれなんかをだからよくラーメンの汁に入れたりとか。
おー、しますか。
したり、あとそれから、まあ、ペペロンチーノはもちろんそもそもニンニク入ってますけど、それ以外にも、うん、トースト焼くときにちょっとそのニンニクチューブ垂らして、うん、ガーリックトーストを風にして食べたりとか、割とだからニンニクも好きですかね。
あれ、あんまりなんかニンニク臭いもの食べると奥様に怒られないんですか？
ああ、いや、まああんまりそこはあんまり言わないですね。
ああ、そうなんだ。私は旦那さんが、最近はあんま食べに行ってないけど、結構なんかお友達と二郎系ラーメンに食べに行ったりとか。
二郎系ね。はい。
はい。行ったりとかすると、結局分けはしないんですけど、口頭で寝室を分けてくださいっていう注文はします。
まあ確かにちょっと二郎系はね、私まだ怖くて行ったことないです。量も凄まじいし。
いや、私も食べたことないんですけど、なんか旦那さんが結構お友達と、ね、はい、食べに行ったりすると本当3日間ぐらい臭いんですよね。
まあね、あれ豚骨ベースでしたっけ。で、思いっきりニンニクとかね、はい、やあれがネギとかそういうのがいっぱい入ってるし。
そうなんですよ。もう寝室一緒にするともう臭くて眠れないから。
そんなにひどいんですか？
いや、めちゃくちゃひどいんですよ。なので、 まあ、ブーブー言いながら一緒に寝てますけどね。
さすがにそこまでなんか、ニンニク大量には入れたりは、まあ、しないんですけど。ちょこっとね、ちょこっとそういう味付け程度で、ニンニク、うん、そう、ガーリックトーストにしてみたり、ラーメンにちょっとだけ足してみたりとか、はしますけどね。
うんうんうん、
あと、昔は、田舎で、ニンニクの醤油漬けみたいなの作ってて、よく、ジャムの瓶なんか、とか、なんか瓶詰めにして、ニンニクを醤油漬けにしておいて、はい、まあ、それ食べるみたいなこともしてたんで、割とニンニクは、まあそうするとあまり匂いも強くならないので、なんか勢力つきそうじゃないですか。
うんうんうん。昔よくありましたよね、なんか、なんだっけ、シソっぽい味のニンニク漬けとか、はいはいはい、なんか醤油漬けとか、なんかいろいろ。
醤油漬けとか、シソ味とか、いろいろありますもんね。まあ、今でもね、うん、たまにスーパーで売ってたりもしますけど、
うん
うん、
あれ結構匂い軽減してるからパクパク食べちゃいますよね。
そうですよね、そうそうそう、うん、ご飯のお供にもいいし、
あ、そうですね、
うん、お酒のおつまみにもいいし、なんで、
あ、そうですね、お酒のおつまみにいいですね、
うん、そうなんですよ、
うん、
まあそんなんで、まあ、ハマってるっていうわけではなくて、好きなのはまあそんな感じかな、最近よく、うん、まあ、さすがにニンニクの醤油漬けはあんまりね、今やってないから食べないですけど、割とガーリックは、うん、ガーリック味のものは好きだったり。ペペロンチーノはじめとして、ガーリックトーストとか、うんうん。まあ確かにね、ガーリックトーストやると、嫁ちゃんは臭いって言って文句言いますけどね。
ああ、そうだね。
ニンニク臭いとか言って。
さ
すがにそれは言いますが。
うん、
まあそんな感じで、食べ物に関して、でハマってるっちゅうと、まあそれぐらいかな、はい、
うん、
で次にオーディブルなんですが、ちなみに猫好きさん、オーディブルってやっぱ小説ですか、聞かれるの。
あ、いや、私は、
はい、
なんか自己啓発本っぽい感じとか、
はいはいはい、
うん、ダイエット系の本ですか、はいはいはい、なんか筋トレ、
はい、
なんかあるみたいな感じの本とか。
なるほど、実用書っぽい感じの、
うん、はい、感じの、
うん、の本が多いってことですね。朗読ですよね、でもね、あれ、オーディブル。
はい、そうですね、
うん、筋トレの本とか、
うん、
聞いてわかるもの。
あ、そうですね、なんか、
はい、
まあそのなんだろう、どこどこを何回やったらいいとか、そういうのじゃないんですよね。なんか。
ああ、なるほど。
うん。本当にそれこそなんか自己啓発っぽいような感じで、
はいはいはい、その、
筋トレをすることにより、その脳から何とか物質が出て、はい
は
い、出る。そうで、テンション上がって、なんか、うつが改善されるとか、
はいはいはい。
いう系だったり、もしくはその、うんと、ダイエットって言っても、結局、なんかカロリーとかをちゃんと、なんか筋トレばっかりやっていっぱい食べても、
はい。
うんと、使われるエネルギーは決まってるから、それ以上のものを食べれば結局太るから、うん、運動したら何でも食べていいってわけじゃなく、
はい。
ちゃんと、摂取カロリーを気をつけましょうね、みたいな感じ
の、なるほど、
はい、本です。ダイエット系の本。
なるほど。昔のみんなのダイエットのポッドキャストみたいな。長井先生のね、そんなような理論的、割と理論的っていうか、
そうですね、
心構えとか、
はい、そうですね、ね、
そっち系なんですね、うん、なるほどね、はい、
は、
うん、ちなみにそれ系で、私はオーディブルは今全然聞いてなくて、
まあ、はい、
ポッドキャスターはまあ昔からちょこちょこいろんなポッドキャスターは、素人のポッドキャストの番組とかは聞いているんですけれども、うん、最近ハマって、それこそハマっているのが、
うん、
猫好きさん大好物のスピリチュアル系だとか、
はい、
未来人とか宇宙人が出てくるような YouTube の2チャンネルの怪しいのにちょっとハマりましてですね、うん、通勤の時よくそれを録音しといて聞いてますけれど、
うん、
2024年に、ね、日本は滅亡するとかね2050年から来た未来人ですけどとかあと宇宙人だけどなんか聞きたいことあるみたいな、
ね、
もう猫好きさん大好物の やつを、あの、別に私はそういうのをね、はい、猫好きさんほど信じてるわけではないので、もうなんか SF 小説の代わりに聞いてるみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
いやーもうなんか、ね、たまたまちょっとそれを、なんかのきっかけで聞き出したらハマっちゃって、
はい、
最近よくそういうのばっかり聞いてます。
うーん、
まあ、YouTube なんですけど、そういうのって割と朗読じゃ、絵はいらないじゃないですか。
はい。うんうんうん、
なのでポッドキャストみたいな感じで耳だけでね、でも回しっぱなしにして絵は見ずに、うん、動画 YouTube といえども動画は見ずに、
うん、
音だけで聞いてますけれど、まあね、結構面白いですよ。すごいなーとかいう、なんかすごいことみんな考えるなーみたいな、もう考えるなのレベルですよね。よくこんなこと考えられるよねみたいな。
いや、バカにしてるじゃないですか。
いやいやいやいや、バカにしてる。いや、信じてはいないけど、SF 小説としてはよくできてるなとかね。うん、パラレルワールドとか。
うんうんうん。
まあ、昔読んだ SF 小説とよく似てるよね、みたいなね。
ああ、
うん。感じで。あの、SF 小説の代わりとして今すごいハマって楽しんでますね。
うんうんうん、うん。うん、まあそういうの楽しいですよね。
まあまあ、本当楽しいですよ。なんかね、小関さんがハマる気持ちも最近随分分かってきたような気がしますが。
そんなにハマってるって言いましたっけ。
いや、ハマってるっていうか信じてるじゃないですか。宇宙人とか未来人とかタイムトラベルとか占いとか。
そうですね、うんうんうん、
なんかその気持ちが少し、
このように信じてない人いるんですかって思ってますもん。
そうそうそう、でしょ。
はい。いやいやいやいや、いや、
まあ、だからそういうすごいな、ね、皆さんってね、
うん、
まあね、いろいろな考え方があるなと思いながら楽しんで聞いてます、
う
ん、
う
ん、
そうですね、楽しいですよね、そういうなんか、まあ、
まあ楽しいですよ本当。
見たことなかったり、その、うんうんうんうん、なんていうかな、触れたことのないものを、うん、
そうそう、普段のね自分の生活では全く想像しないような話が展開されるので、
うん、
いや面白いですよね。
そっか、じゃあ
僕たちはあまりそういう YouTube は見られないですか。もうちょっと真面目なやつ。真面目っておかしいけど。
そうですね。なんか、若干スピリチュアルとはちょっと違う。まあ、スピリチュアルなのか。
はい、
なんか、
はい、
あの、メンタリストの DAIGO さん。
はいはいはい。います
よ、ね。の YouTube でしたり、はいはい、有名どころだと。そういうのを見たりとかはしますけど、
うんうん、
私は、主になんかその作りたいものの、はい、うん、と YouTube、うん、と、はい、まあ、DIY でしたり食事、
はいはいはい、
ご飯だったり作る系のものを多く見るかもしれないですね。
なるほど、いわゆる、はい、
ちょっと前まで、はい、オーディブル、まあ、今年から始めたんですけど、
うん、
去年とかまでは、うん、とそういう、うん、と断捨離系だったり部屋をきれいにしたりとか、うん、そういう整理整頓系だったりの本を、うんうん、とうまく断片的、その人なりの断片的にうまくまとめた感じの、はい、こういう本がおすすめですよっていう感じのことをやってる人の YouTube を聞いたりしてましたけど、
うん、
うんうんうんうん、けど、まあ、オーディブルも聞き始めたので、
うん、
最近は YouTube は聞かずにオーディブルばっかりって感じかな、うんうん、
まあ、確かにね、あの、そういう実用書っぽい感じっていうか、
はい、
そういう割と直接そういうノウハウっていうか、まあ、そういうのが分かりやすいような話はオーディブルだと割とあれじゃないですか、その本を朗読したりとか、
うん、
ある程度そのね、敷居が少し高くなっているんで変なのは少ないですよね。
うんうんうんうんうん、
YouTube なんかに比べるとね、もうそれこそ YouTube は、うん、あの、まあ、ポッドキャストももちろんそうです、玉石混交なので、ある程度自分で、ね、うん、選ばないと私みたいに変なそういう宇宙人だ未来人だみたいなのについついハマってしまうみたいなね、まあ、それはそれで面白いんだけど、
うんうんうん、
なんだけど、あの、オーディブルはそういうのは、まあ、変なのが少ない、確率的には少ないですよね。
そうですね。
割とどれ選んでも、 クオリティが高いっていうか、ある一定のレベルは保たれてるんで、非常にそういう意味ではいいんじゃないかなとは確かに思いますけどね。
まあ、でもなんかその本の話だけで言ったら、はい、その YouTube の方はまとめてくれてるから、あのオーディブルだと初めから最後までそのなんか言うたらどうでもいいところも聞かなきゃいけない。
いやいや、まあそれはそうですよ。確かに、
はい、
うん、
っていうのを考えたら、まあどれが効率いいのかって考えたら、まあちょっとうんっていうのもありますけど、はあ、まあでも YouTube は途中 CM 入ったりもするし、
うんうん、
だから物事やりながら一回手止めてスキップとかしたり しなきゃいけないから。
ああ、確かにね、それはありますよね。
はい、うん、結果どれがいいのかっていうのは結局、うん、まあね、うん、人それぞれあれだなって思いますけど、
まあ、まあそこは使い分けなんでしょうね。ダイジェスト的にちょっと、うんうん、あのっていうんだったら YouTube のまとめのそういう動画を、
うん、やつでいいでしょうし、
でいいですし、きちんと聞きたいなと思えばオーディブルみたいな、まあ、そういうサブスクのね、ちゃんとお金を払って聞くコンテンツの方がいいんでしょうし、
うん、
ことなのかなと思いながら、
そうですね、
使い分けなんでしょうね結局そこはね。
うん、結構なんか聞いてるようであんまり聞いてないのかもっていうのもちょっと最近思ってました、
はい、あの確かにそれね、私も最近よく思う、何回も同じのをね繰り返して結局ね、パッと聞き流してると1回ではやっぱりきちんと聞けてなくて、
ああそうそうそうそう、
はい、2、3回聞いて、ああここでこういうこと言ってたんだ、いや確かに聞いた覚えあるんだけど、しっかりね、理解してたわけじゃないよねみたいなのを 2,3 回聞くと分かったりみたいな、
うん、ありますよね。
ありますね、確かにね、
うん、うん、結構なんかウォーキングの時にその、はい、耳に集中してってちゃんと理解してるかなって、
はいはいはい、
うん、思ってはいたんですけど、うん、実際なんかはって思ったら、あ、うん、なんかぼーっとしてて全く何も聞いてなかったなみたいなのが結構あったりとか。
なるほど。
はい、
あのちなみに猫好き、はい、猫好きさん、はい、そのオーディブルとか、まあ、そういうの聞かれるのは両耳で聞かれてます、それとも片耳で聞かれてます？
両耳で聞いてます。
ああ両耳で、はいはい、だったらまああれかな、はい、私は割とあの片耳で聞いてるんで、
ああ
そうすると右耳で聞くときと左耳で聞くときでやっぱりじゃあ右脳か左脳かっていうんで、
ああそっかそっか、
うん、聞き流し方が全然やっぱり違って、
うん、
っていうのもあるのかなと思ったり思わなかったり最近してますけどね、
はい、どうなんでしょうね。いやそもそも、うん、単純にぼーっとしててなんか、
うん、
あの人のなんかシャツめっちゃ派手だな、どこで買ったんだろうなとかそういうのよく買うなとか、なんかそういう、うん、不意なことをくだらないことを考えて聞いてないみたいな。
まあ、そういう時にはね、うん、あの確かにね、あの耳の方からの、
はい、
集中が切れるんで、
そうですね、ね、
っていうのはありますよね、
うん、うん、
まあでもまあ基本流れ聞きなんで、まあそういう割り切り、ポッドキャストもそうなんですけど、私なんかも流れ聞きの習慣がずっと長いので、うん、結局もうそこ割り切ってね、
うんうん
うん、ちゃんと聞くんだったらもう本当集中しないとやっぱりそこっていいじゃないですか。
そうですよね、なかなか、うん、無理ですよね、ちゃんと聞くのは、
ね、なので、うん、まあ、そこはある程度は切りが必要かなとは思いながら、まあ、面白いなと思ったら 2,3 回聞くしかないよねって思ったりするんですけど、
うん、そうですね、
はい、
これから私もまだ1回目しかほとんど聞いてないんで、
はいはいはいはい、
何回か聞いてみようかなって思ってるのはやっぱありますね。
まあ全部じゃないにしてもね、これはもう1回聞きたいなっていうのがあれば、
うんうんうん、
繰り返して聞いてみるっていうのはいいことかなと思いますね。
うん。
まあ、2回目、3回目で、やっぱりね、私なんかも、最初そういうこと言ってたんだ、ここ、聞いたはずなんだけど、やっぱ聞いてなかったよねっていうのはありますからね。
ああ、そうですよね。
うん。
うんうんうん。で、どっぷり、どんどんどっぷり、はまっていくんですよね、そうやって。
はい。
あ、だいたいその、ああ、これこういうふうに言ってたんだと思って、はい、その宇宙っぽいのだったり、はい、そのスピリチュアルっぽい。
そうそうそうそう。
どっぷり。ハマっていくのかなと思って、
そうハマって、ね、結局そのシリーズも全部聞いたりとかね、
うん、いいですよね、そういう。
まあ、まあ、あのすいません、娯楽として楽しんでます。
娯楽でいいですよね。
はい、はい、まあ、そんな感じですかね。はい。
はい。
はい、ということで、今週の本編は、最近ハマっているものの話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは1通だけですね、いただいてますけれども、ご紹介していきたいと思います。9月29日、マルエムさんから4月に発売となったボンダーズブレンドを近所で見かけ、思わず購入。透明ボディでのロックが美味しい。というふうに、いただきましたが、ツイッター改めクソに写真もいただいていますが、ボンダーズブレンド、イーガンスって書いてありますね。アイリッシュウイスキー、はい。の、イーガンス、ボンダーズブレンドというやつですね。最近、透明氷を頑張って作っておられるようですけれども、ね、皆さん、この間ちょっとお話をお伺いしたんですが、いやー、透明氷でのロックって美味しいっすよね。はい。まあ、ね、ショットバーとか行くと、バーテンダーさんが、アイスピックで、まんまるに削っておられるような感じですけど、本当にあれは業務用の、もう、本当に中まで透明な、氷ですけれども、自宅でなかなかやっぱりそういうの難しくて作れないんですが、今頑張ってマレムさん作っておられるっていう話をこの間、ね、飲みの時にお伺いしたんですけれども、はい、いやーそうか、透明氷か、作ってみたいですね私も。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。また今週もローテーションですが、いろんな方の曲の中から今週はユーカーアソシエツさんの曲をご紹介したと思います。それではお聴きください。ユーカーアソシエツさんで猫みたいに寝転んでたんだ。
Lie down.
聞きいただきましたのは、ユーカーソシエスさんで、猫みたいに 寝転んでいたんだ、でした。はい。この曲も、もう丸2年ぐらい前ですね。2022年の7月にご紹介いただいた曲です。ほぼほぼ丸2年経っていますが、なんか柔らかいというか優しげな感じの猫が丸まって寝転んでるような、目に浮かぶ曲のような気がしました。はい。ということで、今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
今週のお便りコーナーです。いつものように、Twitter 改め X の、アトマキャッツデルポッドキャストの公式アカウントと、ハッシュタグ、シャープ、猫のしっぽにいただいたお便りを順番にご紹介していきたいと思います。9月18日アポロさんから、9月11日拝聴のアップルポッドキャスト、番組ハッシュタグリストマルさんということで、猫のしっぽの577回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして、9月23日拝聴のアップルポッドキャスト、番組ハッシュタグリスト02ということで、同じくアポロさんから、猫のしっぽの第578回を聞いていただいています。いただいています。ありがとうございます。そして、3年ちゃんですね。令和6年9月28日、拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト01ということで、9月29日に Apple さんからやはり、猫の尻尾の579回を聞いていただいたハッシュタグリストをいただいてます。ありがとうございます。いや、本当にいつもありがとうございます。丹念に聞いていただいているようで、たくさんのポッドキャストの中から、ハッシュタグを混ぜていただいてまして、本当に励みになっております。ありがとうございます。そして9月29日、ケンチさんから、578回から9回拝聴、目についたのを買ってみました。カップラーメン、醤油味に旨味プラス。頭に札幌一番と記載あり、山陽食品、美味しい。ということで、X の方に写真をいただいてますが、東京八王子のソウルフード、ニンニンのノーマ醤油ラーメン。はい。これが、札幌一番ブランドなんでしょうか。カップラーメンを買われたということで、ありがとうございます。もうなんかいろいろね、カップラーメンの話題、盛り上がって、ありがたい限りでございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい。
はい。今週は久しぶりに、まあオープニングでも言いましたけど、猫好きさんと久しぶりに収録ができたんですが、
はい。
はい。で、またまたエンディングの小ネタなんですけれども、
はい。
猫好きさん最近鼻血とか出たことありますか？
あー、そうですね、めちゃくちゃ頻繁に出ます。私鼻血、
そうなんですか？出やすい体質、はい、鼻血が、
あ、そうなんですよ、鼻血出やすい体質なんですよね。
あら、あららららら、そうだったんですか。
はい、出ましたか最近？
まさに今日なんですけど、
はい、
もうここ10年以上多分鼻血とか出たことなかったんですね。
ああ、出たことないんだ。
記憶にないぐらい、前に鼻血が出たのっていつだろうっていう記憶にないぐらいの、少なくとも10年ぐらいは出てないような、最低でも。
だ
から鼻血とか本当にね、ここ何年も多分だから出たことないのに、今日なんか突然タラーとかってなんか垂れてきて、鼻から。うん、あれと思ったらなんか赤いんですよ。鼻血なんだったんですよ。で、慌てて、まあ、ハンカチで、ハンカチってあれで押さえたんですけど。
うん。
いや、ちょっと、久しぶりに鼻血が出てびっくりしましたという話でした。
ちょっと、午前中の会議があまりにつまらなすぎて、ちょっと鼻血感じないですか、は
い、いや、
そうですね。
ちょうどね、そのマンションの総会が、はい、ね、マンションの総会が年に1回、はい、たまたま今日あったんですけど、午前中に。
はい。
いや、なんかその始まっ ってちょっとぐらいの時に急にタラとか垂れてきて、あれとかって思ってたなんか話だったんで。
あ、冗談で最中って言ったけど本当に最中に出
た。本当に最中だったんですよ。
あ、そうだったんだ。
まあ、慌ててハンカチで押さえながらちょっと総会の議題を聞いてたりしたんで、資料を見たりしてたんですけどね。
じゃあその10年ぐらい出てないのに、はい、急にそれまた人前で出たって言ったら結構あの動揺しちゃいますよね。
ちょっと動揺しましたけどね。
うん、私みたいに 強めにブンって鼻かんだらすぐパープタラーってすぐ私出るんで、
ええ、ああ、じゃあ鼻の中の毛細血管が破れやすい体質なんですかね。
そうなんですよ、
きっと。
そうだから結構むしろ日常茶飯事なんで鼻にはあれですけど、
ちょっと鼻かんだだけで出るみたいな、はい、強めにかんだだけで出ちゃうみたいな、
はい、
あ、そうだったんですか。
いや、逆に10年に1回なんてめちゃくちゃレアですよ。いや、
レアですよ。本当レアレアでびっくりしましたけど、鼻血なんてもう本当にね。
どうしたんだろう、暑かったのかな。
いや、よくわかんない。全然ゲームあの脈絡なくタラーとか突然垂れてきたのでびっくりしたんですけど。単にもうそのね、その会議に参加してぼーっと話聞いてる途中で出てきたので。いや、プチパニックでした。
パニックですね、本当。
うん、はい、
いや、もう、いや、よかったです。でも
いやいやいや、もう
大惨事にならなくてよかったです。
本当ですよ、大惨事になるところが、うん、まあまあちょっとハンカチが、ハンカチっていうかそのミニタオルみたいなやつで無理やり押さえたので、
うんうんうんうん、
うん、まあ今ちょっとそれはね、水につけてちょっと、
うん、
つけてます、つけてます、これから洗おうと思ってますけど。
ああ、
大変です。いやいや、もうね、ちょっと動揺、プチパニックスが動揺しました。
お疲れ様です、本当。朝から。
いや、そうね、猫好きさんみたいに日常的にそれ出てるのってあんまりそれはびっくりしないんだろうけど、やっぱりね、10年っていうスパンで出てなかったので、うん、ちょっとさすがにびっくりしたなっていう、
ね。いや、それはびっくりしますよ、
はい、
本当。
はい、はい。まあ、なんかすいません、くだらない話でちょっと身に見えたというか、あれですけど、びっくりしましたという話です。
はい、
まあ、あのこれとはそんなところで、じゃあいつもの
はい
お願いします。
いきますよ、はい、
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いつものように、風の猫さんにご提供いただきました猫のしっぽのエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。はい、それでは失礼します。
はい、失礼します。
I'm not afraid to die. Damn.